それでは吉明の聖書公開第4回目、今日は3日の後にという題でお話をしていくことにいたします。第4回目、3日の後にです。最初にお読みいたします。吉明の一章の10節からおしまいまでお読みします。ヨシアは民の役人たちに命じた。宿営内をめぐって民に命じ、こう言いなさい。おのおの食料を用意せよ。あなたたちはあと3日のうちにこのヨルダン川を渡る。あなたたちの神主が得させようとしておられる土地に入り、それを得る。ヨシアはルベン人、ガド人、マナセの半部族に告げた。主のしもべモーセが命じた言葉を思い起こしなさい。彼はこう言った。この土地はあなたたちの安住の地、あなたたちの神主が与えてくださったものであると。モーセがあなたたちに与えたヨルダン川の東の地に祭司と家畜を残し、あなたたち勇士は皆隊伍を整え、同胞たちに先立って川を渡り、彼らを助けなさい。主は彼らをもあなたたちと同じように安らかに住まわせ、あなたたちの神主が与えられる土地を彼らも得られるようにしなさい。あなたたちはその後、主のしもべモーセがあなたたちの領地としたヨルダン川の東、すなわち太陽の昇る側の土地に帰り、それを得なさい。彼らはヨシアに答えた。我々はご命令を行います。使わされるところにはどこへでも参ります。我々はモーセに従ったようにあなたに従います。どうかあなたの神主がモーセと共におられたように、あなたと共におられますように。いかなる命令であってもあなたの口から出る言葉に背いて従わない者は死に定められねばなりません。どうぞ強く大きくあってください。お祈りします。天の神様、あなたの御言葉一つ一つ、旧約聖書、新約聖書を貫いて、イエス様が主であり、またイエス様を私たちが主として受け入れていくときに、私たちの命が始まり、導かれ、完成していきます。どうぞ私たちに与えられたあなたの豊かな豊かな命、しかしよ、すべてを私たちが得ているとは限りません。私たちの内なる命が、それを拒もうとしたり、戦いが起こっております。どうぞ義明を通して、その戦いの勝利を私たちに与えてくださいますように。はじめにイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は第4回目、3日の後に、11節にあと3日のうちにこのヨルダン川をってことから、3日の後にってことでお話をします。前回は神とモーセのしもべヨシアについてお話をしました。神様は人を用いてご自分の御業を行います。しかし神様に用いられる人としてのヨシア見てきましたけれども、大事なこと、聖書全体からわかることがあります。それは何かっていうと、何々する人ではなくて、何々になる、使える人であるっていうことですから、神とモーセに使えたヨシア、使えたからこそ神様は次のところへと指導者として導きました。モーセも神様に使えたからこそ、しもべとなったからこそ、救いを与えるものとして使わしていきました。そこのところを忘れてはならないと思います。カナン、神の国は元来神のものであったんです。アブラハムに対して約束し、またモーセにも、ここはあなたの地だ、ここに導きなさいと言って約束しました。それを今、いよいよ所有しなさいというところに来ました。カナンの地を得るっていうことを、私たちの霊的な見方からするならば、これは私たちの内側と外側両方に適用できます。まず、この世は神のものだったんですね。神がこの世界を作られました。しかし、現実には神様の民が住んでいるかっていうと、カナン人、ヘト人、エブス人っていうんでしょうかね。いろいろな民族が住んでおります。例えばこれを異邦人、イスラム教徒、仏教徒、モルモン教徒とかですね、いろいろなグループ、それが陣取ってもうここのことを占領しておりますよね。あるいはまた私たちの心の内側を見るときに、 神様の命を持ちましたけれども、神様の命ではなくてこの世の肉の命、これが多くの場所を占めていて、神様を本当に隅の方に追いやってたりもする。ですから私たちも神の国として神様から最初命の息を吹き入れられて作られたんですけれども、実は異邦人がそこのところを占領してしまっている。ですから今私たちは自分自身の内側と、また自分の家族とか周りの人、それらも含めて約束の地、これを取りに行かなければならないってことがわかります。神様はイエス様によって時代を超えて祝福を約束してくださいました。しかしその祝福、約束されておりますけれども、自動的に私たちに来るのではないってことです。まず約束を知ることから始まります。次にはそれを請求しなきゃいけない。神様に求めなきゃいけない。そして求めて、今度は取っていくんですけれども、信仰によって取らなきゃいけない。信仰とは自分の力ではなくして神によってと言ってもいいですね。そして信仰によって次には行動していかないといけないです。このようにして知って求めて神の力によって行動していくという、この順番で取っていくことができるわけですけれども、これがなかなか私たちにとっては難しいようです。まず3日のうちに、と1章の11節に書かれています。民とヨルダンが渡り、与えようとしている土地に行きなさいと1章の2節で言って、ここに行きなさいと言った。あと11節に、あと3日のうちにヨルダン川を渡って、すぐではなくて3日のうちに、この3日っていう言葉にとても重要な言葉になってまいります。単なる24時間の 3×3 ではなくてですね、もっと聖書的には深い意味があります。聖書における数字、これは非常にまとまっております。そして数字は実に、これは神様からの大切なメッセージとなっております。まず聖書では基本になる数字が2つあります。それは7と12です。7と12。神様の様々な御業とかなんか表すときに、それは7と12っていうものが用いられていきます。でもその7と12、それは単独でいるんではなくて、それは2つの数字の兼ね合わせからなります。7は3と4です。そして12は 3×4 ですね。3と4が足して7、3×4 が12となります。まず3、これは神様の完全数ですね。特に三位一体っていう言葉、ここに3、神の完全数、父なる神、子なるイエス・キリスト、御霊なる神、賛美歌の中にイザヤ書の6章でしょうかね。聖なる聖なる聖なる万軍の主、と出てきます。その三つの聖、これ父、子、聖霊の神ということをですね、ここでも表しておりますね。三、例えばイエス様は30歳になってから立ち上がりました。3年間彼は伝道しました。十字架は3本の十字架でした。3日の後に復活していきました。また4っていう言葉は人に関して当てはめられていきます。しかも人間は不完全なんですね。ですから4っていう数字はいつでも不完全とか試みっていうものに関係して用いられております。人の不完全を表している。イエス様も40日40夜断食をして、それから立ち上がってきました。イエス様も肉体を持ってましたからですね、肉の部分もちろん持ってたわけですね。そこからですね、新しく立ち上がっていくときに40日40夜の断食をして、試みっ ていう衣装かね、性別されていきました。後、また400年間、イスラエルたちはエジプトで奴隷生活をしていなければなりませんでした。そしてモーセに引きられて、アラノでは40年間だったんですね。ですから、4っていうのは人を表し、人は不完全だから、これは試みられなければならない数字として表されております。しかし、その不完全な人間が完全なる神様と3と合わさって掛け合わされていくときに完全数になっていきます。それが7と4、12ですね。3足す4の7と3かける4の12となります。聖書、7日間で天地が創造されたと書いてますね。7日間。70年間のバビロンでの捕囚。これによってイスラエルたちは整えられて、イスラエルに戻ってくることができました。イスラエルは12部族からなっておりました。使徒たちも12人であったですね。また、この世的に見ても、1週間は7日間。1日は 12×2 の24時間。1週間は7日間って言いましたね。それから、黙示録見てもいっぱい出てきます。49年目には、ヨベルの年。7×7 は49。すべての奴隷を解放しなきゃいけないという年でした。また、黙示録には、12のラッパが、12の門が、7つの災いが、7つの封印が、って言って、7と12が、いくつもいくつも並べられております。この、3日のうちにっていう3日、これは死と復活、死と復活っていうものへの期間、復活への期間、その前には死があるってこと、死を通して復活がある。ヨダが3日2晩大きな魚の中に閉じ込められましたね。そしてイエス様もヨナのこのとこを引用して、人の子も3日2晩太陽の腹の中にいると言いました。マタイの12章にそのように書かれてあります。そうです、イエス様も3日、そして後に復活する。3日間墓の中、土の中にいる、そして復活してくる。そうです。今、イスラエルに見せられているものは、目の前にしているのはヨルダン川です。まあ今はちょろちょろっと水が流れているような小川に過ぎないようになってますけれども、昔はもしかしたらヘルモン山の雪解けなんかあったらですね、すごい急な流れで歩いてなんか渡れないという川だったかもしれません。ちょっとわからないですけれども。でもいずれしても象徴はヨルダン川。これは困難の代名詞。死っていうものの代名詞として使われてきます。神の国に入る。これを拒む。これが象徴がヨルダン川ですね。その先にエリコの城もありますけれども。そうすると皆さんに幕屋の絵をこの間お見せしたと思うんですけれども、幕屋の庭までは来ております。エジプトを脱出して、紅海を渡って、ですから神のこの命は持っておりました。しかし彼らはどちらというとカナンよりもエジプトを慕って戻りたいというですね、誘惑にいつも駆られておりました。そして幕屋の庭から聖女に入っていかなければなりません。聖女はすべてイエス・キリストが主となっている世界ですね。そこに入っていかなきゃなりません。要するに神の命を持っていても肉に支配されている私たち。それを聖霊に支配されて生きる。これが一つ、ヨルダン川を渡ってそうなっていくっていうことです。ですから、ヨルダン川の先のところ、それは聖霊に支配された場所。幕屋の庭はなお肉と霊が混在し、どちらかというと肉の方が 飼ってしまっている、そんな場所というふうにすると私たちにも当てはまります。歴史を見ますと、人間はいつでもですね、大きな問題を乗り越えようとしていろんなことを考えてやってきました。例えばジャン・ジャック・ルソーなんかは、これは教育が人を幸福にする手段、無知蒙昧をなくすることによって人類は幸せになると言って始めていきました。あるいは文明改革でしょうかね、ルネサンスっていうのも、これはもう政治改革、フランス革命、機械文明、イデオロギー、共産主義、ないないないないってですね、いろんなことをやって世界を変えようとしてきました。それも失敗しておりますね。解決にはなっておりません。彼らは、人類は確かにヨルダン川を越えていこうとして、実はなかなか越えることができないでいる歴史を繰り返しております。私たち自身もそうです。聖書はヨルダン川を死の代名詞にしております。しかしこの死は肉の死です。ここのところを区別してほしいんですね。肉の死。バプテスマのヨハネの洗礼は何だったんでしょうか。バプテスマヨハネはイエス様のことをよく知っておいて、この方は救い主だってことを信じきっておりました。伝道を始めるにあたってヨルダン川で洗礼を受けた、この洗礼どちらかというと聖霊によるバプテスマということができます。水のバプテスマはどちらかというと信仰の告白、神を信じない者を私はイエス様を主と信じますっていう告白です。しかしヨルダン川のバプテスマ、これはですね、我生くるにあらずキリスト我がうちにありて生くるなりっていう、それを表すところのバプテスマっていうふうにして取ると非常にわかりやすくなります。そしてそう取りますと私たちに当てはまり、私たちがでは具体的にどうすればいいかっていうこと、それが見えてきます。ヨルダン川は人間本来の肉の生命能力に終止符を打つこと、新しい信仰による霊の領域に入れる境界線と言ってもいいでしょう。もちろん一度ヨルダン川は私たちの経験からしてね、渡ったならばあとは戻ってこないっていう、そんなものではないですね。そこに行っても肉の戦いはありますけれども、いつでもやっぱり私たちはヨルダン川、これを一回渡ればいいっていうんじゃなくて、いつもいつもこれは聖霊に支配されるっていうことは肉に死に続けるっていうことと同義語です。このようにして理解してほしいと思います。さて、もろもろの人々が社会を自分自身を改革しようとしましたけれども、それは失敗に終わっているってことをお話をしました。なぜか、それはイエス・キリストの死に預からない人生論、イエス・キリストの死っていうものに預からない人生論、これは人生の様々の改革しようとしても全て虚しくなってしまいます。やはり私たちは今イエス・キリストの恩知によって生まれ変わるっていうことによって、新しい神の命をいただいて生きることこそ人生の改革になります。だから逆に言えば、イスラエルたちにとってヨルダン川っていうのは不可能を見せます。人間の肉の力で渡ることは不可能、死、自己生命の死、これを見せますから、誰でもここを簡単に渡ろうなんて思わないですよね。しかしヨルダン川は可能性を見せます。不可能を見せると同時に可能性を見せます。それは復活、その先に復活があるからです。これを3日後、それをイエス様の十字架と復活に合わせて、十字架、復活、3日必要でした。そうすると3日の後っていうのは十字架と復活によってっていうことを強調しているってことでもあります。この川は泳いで自分の力で渡ることはできません。流されてしまいます。死んでしまいます。 この川を渡ることは神の力によってできましたね。神様が水を止めてくださったから。だから渡ることができました。さて、ヨルダン川はまた言葉を変えていくならば、律法に死んで十字架によって恵みに生きる復活によって、律法に死に十字架によって恵みに生きる復活によってという、それをも表しております。人間の自然生命、肉に死んでキリストの命に生きるっていうことです。自分の技、能力ではなく、イエス様の恵み、御業により、以前も話したことあるんですけれども、ある一人の大学の助教授の方が昔の本当にボロボロの教会を訪ねてきたことがありました。彼はいろんなことをやって、うまくいかなかったんですね。そしたら妹さんが先にクリスチャンになっておりました。そしてお兄さんに言ったそうです。兄さんはね、山を越えて行こうとしてるけれども、くぐってみたらと言ったんだそうですね。山の下をくぐったらどうってことで自分の証しをして、それで教会に来るようになって、本当に救われていきました。今はもう天に帰っておりますけれども、この三日を経験する。十字架と死、肉の死と復活のキリストの命。これに預かる。これが三日を表します。しかし、聖書を見ますと、今読んだところの12節から、ヨシアはルベン人、ガド人、マナセの半部族に告げたと言って、そして、モーセが命じた通りに、あなた方は一緒に行かなきゃいけないよ。でもそれから戻ってもいいよ。っていうことをモーセが彼らに言ってるんですね。どういったことだったんだろうか。そのことを書いているのが民数記の32章です。民数記の32章。新旧約聖書ですと270ページになりますけれども、ここを見るとわかります。モーセがさあ、私たちはヨルダンを渡って向こうに行くんだ。向こうこそ神様の私に与えた土地だと語った時に、三つの部族。彼らが出てきてですね、そして32章の16から、彼らはモーセのもとに進み出ていった。私たちはまずここに群れのために羊の石が小井を作り、子供たちのために町を作ります。しかし私たちは武装してイスラエルの人々の先頭に立って進み、彼らをそのところに導いていきます。土地の住民がいますので、子供たちには城壁のある町に住まわせねばなりません。私たちはイスラエルの人々がそれぞれの修行の土地を受け継ぐまで家には決して戻りませんが、ヨルダン川の向こうで彼らと共に土地を受け継ぐつもりはありませんと言いました。私たちはここに残る。なぜ羊だかなんかいっぱいいるからですね。女子供もいるからって言った時、モーセはとても怒ったんですね。そしたら彼らは、じゃあ行きます。行って戦って、この後にここに帰ってきます。ですから、ヨルダン川を越えて行って、やがて落ち着いた時にはここに戻りますといった三部族半ですかね。三つの部族と半部族。ルベン族とガド族とマナセの半分がですね、こう帰ってくるっていうことを言って、でもしょうがないっていうことで、モーセはそこで許可をしていきます。私たちにヨルダン川を渡らせないでください。理由は多くの家畜やいろんなものあるから。モーセが怒って、そして彼らは約束して16節から今読んだところに行きます。戦いに行くけれども終わったら帰ってくる。妻や子供や羊を置いて戦いに行き、後では帰ってきます。ってことを言う人たちがおりました。ここに教会の矛盾とクリスチャンの矛盾。力がない神の子、力のない教会の姿っていうのをここに見ることができます。まず、彼らはこの提案は神様から聞いていた提案じゃないですね。神様の声ではないです。自分たちの提案だったんです。神の提案ではありません。信仰っていうのはそれぞれの提案、これを退けることはできないんですね。それぞれの提案を重んじなければならない。ですから、モーセは 彼らを強いて止めるっていうことはできなかった。神様もできない。彼らがそう望むからです。そしてまた彼らがこういうふうに提案してやることによって、彼ら自身がやがて命を失っていくと同時に、他者の心をくじくことであるっていうことも書かれてありましたね。中途半端なものの行動。しかし信仰は個人の主張を最終的なものとせねばならないけれども、この人たちはどのようなことをこれから経験していかなければならないんでしょうか。32章の20節。20節に。モーセは彼らに言った。もしあなたたちがこのことを行い、主の御前に戦いのために武装し、武装した者が皆、神の御前にヨルダン川を渡って行き、主が敵を払ってくださり、って言って、信仰生活っていうのはですね、あくまでも個人のものであるけれども、同時にこれは他者のためのものでもあるってことを言うことができます。家族や友人、知人のことです。教会生活も私の自由である。他者のためではない。しかし、一人のクリスチャンがどのようにして歩むかっていうことは、他の人たちに大きな影響を与えてきます。やはり私たちは家族も羊も財産もあれもこれも携えていかなきゃいけない。ここに残して、いろんなものを残して、また帰ってくるっていうですね、それを残してはダメになっちゃうんですね。これがこのルベン族、ガド族、マナセ族、これらの人たちから学ぶことができます。この世的には彼らは目ざといです。危ないことは避ける。しかし、半分神に従い、半分はやっぱり自分なんです。ヨルダン川を渡るけれども戻ってくる。実にこれは多くのクリスチャンたちの中にもいるんではないでしょうか。そして戻った部族たちはっていうと、やがて滅ぼされていってしまうんですね。ヨルダン川の東側があっという間に、瞬く間に他の部族に占領されて、彼らは消えていってしまいます。カナの地に出ていくな、なるだけ早く帰ってくる条件、これを彼らは持って出かけてきました。ですから、こういった人たちのヨルダン川を渡るっていうのは、ヨルダン川の底を歩いていったんではない人たちです。そうではなくて、ヨルダン川に橋を架けて、言うならば、ヨルダン川に橋を架けて渡って、その橋を残しておく。そして自分のいろんな問題が解決できたら、またその橋を渡って戻ることができる。川に流されて死ぬ必要はなくなるわけですね。ちょうどそのように、考えるとよくわかります。そして私たちの信仰もまたそのような信仰になってしまいがちになります。川の底を渡るんではない。底を渡るってことは本当に自分自身が死んでいくこと。それは全てのものをそこに携えていく。子供から何から。もちろん今神様信じてない子供たち、あるいは家族も。でも一緒にヨルダン川を渡ることはできないかもしれないけれども、心の内側において私たちは家族を携えて、あるいは財産を携えて、のヨルダン川を渡っていくっていう心構えがとても重要になると思います。ルカによる福音書の一章の二節で、弟子っていうのは、ごめんなさい、これはバプテスマ・ヨハネですけれども、私たちの間で実現した事柄について、最初から目撃して御言葉のために働いた人、というルカが言いました。要するに、神様を見た人々であって、御言葉に仕えた人だって言いました。聖書を読んで、神様をそれなりに信じて見た人々。見ただけではなくて、次に、御言葉に仕えた人と言いました。群衆、これは見た人々ですね。弟子っていうのは使えた人々です。クリスチャンの中に、教会の中にも、弟子でなく群衆がやはりいてはなりませんね。 そして自分自身が群衆になってはなりません。一人一人が弟子となっていかなきゃいけない。弟子というのは御言葉に仕えた人々だと言いました。ここで一人一人の本当に決断あります。どうか紅海を渡る、次はヨルダンが渡るっていうこと、私たちの信仰生活の意味、それをいつもいつも覚えていきましょう。アーメン。お祈りします。天の神様、今日もあなたの御言葉をありがとうございました。ヨシアを立てて、ヨルダン川を渡って、そして行きなさいと言いました。本当にしよう、このヨルダン川は何であるのか。私たちが肉に死んで霊に生きる場所こそヨルダン川であります。今もいつもいつも私たちの前にはヨルダン川があります。どうぞ私たちが日に日に、己が十字架を背負って私に従いなさいという、これまたヨルダン川を渡っていくことと等しいことであります。どうぞしよう、私たち戻ることありませんように、すべてを携えて、あなたの神の国、神様の支配の中に入っていけるものにしてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。